しばしばクリスマスで読まれるその箇所が今年最初の礼拝の箇所とされました。伝統的な古い教会においては12月25日からクリスマスが始まるとされていて、新年もしばらくはクリスマスツリーを飾っておくそうです。というかその伝統的な教会では12月25日にクリスマスが来るなので、25日に、もうちょっと言うと24日の夜に初めてツリーを出すそうです。そういう教会では何の不思議もなくここが語られるのかなとも思いますし、そうでないにしてもこうして年末感謝礼拝が大雪の中で終わり、また元旦礼拝、新年礼拝がまた雪の中で始まるという、この私たちにとっても御歌五章というのは本当に慰めと希望の箇所であり、この中に永遠の昔から定まっていると書かれてありますけども、神様はこの日この時をもう永遠の昔からご存知でここを用意されたのではないだろうかとさえ思う、そういう思いで慰められたのです。ベツエヘメエフラティオ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。ベツレヘムエフラテ、ダビデ王の出身地です。もともとダビデ家と聞くと王様の家ですから、大いなる家だとそんなふうに思うんですが、しかしそのダビデの士族、それはやはり小さな士族でした。あまり名の知られていない、ユダの中の、ユダという士族はかなり人数もまたその支配する年も多かったんですが、でもベツレムっていうのは本当片隅の、田舎、しかもその名の知れない士族の中のダビデは8人兄弟の末っ子で、以前もお話ししましたけども、サムエルがあなたの息子の祝福を祈りに来たという時にダビデだけは呼ばれなかったというほどの小さな存在だった。しかし私のためにイスラエルを治める者が出ると、そうして時は流れて、またイエス様も小さな存在、その両親はダビデ家の出身でありながら、このダビデの出身地からもう遠く離れたガリレヤのナザレという、またこれまた小さい、ナザレから何の良いものが出ようかと言われるような、どうしてダビデ家の出身者がそんな町で暮らさなければならなかったのかと、いろんな理由があったんだろうと思うわけですが、そうした小さな小さな家庭の一人として、しかもエルサレムから遠く離れたところにお生まれになった。しばしば神様はそういう小さな存在を用いられると言われるんです。このイエス様が、またダビデが小さなものの一人であったがゆえに、この小さいものを軽んじられず愛してくださる神様の愛、小さいものだからこそ神様の大きな愛を信じること、知ること、伝えることができる。今のこの世界は本当に小さいところにまでなかなか恵み働きが届いていない、そのことを痛感させられます。今の日本の総理大臣は私は聞く力を持っていますと、自ら語っていますが、あまり人のことは言えないのですが、聖書の中にも聞くだけで行わないものはという言葉があります。あるいは本当に聞いているんだろうか、 誰の言葉を聞いているんだろうか、これはまあ自分自身もそうであってはならないなと思わされるんですが、まあ、その一つとして、その今の総理大臣が今中小企業、小さい会社が大変だからということで、中小企業の経営者たちに減税しますと、まあ、そう打ち出したと。ところが中小企業の経営者たちは絵に描いた餅ですと、まあ、きっぱり言うと。なんで税金下がったら助かるんじゃないんですか。ところがですね、今中小企業のおよそ 70% は赤字経営だと。税金っていうのは利益に対してかかるものですから、赤字だったら実は税金ゼロなんです。それだったら、つまり例えば500万円利益があれば、まあ、その半分税金がかかる、350万円税金払わなければいけないというルールなわけですから、例えば赤字が500万円だったら、半分のその250万マイナスの税金、つまり250万円国から補助って、そうならないのかな。まあならないんだろうな。それでいくら減税って言われても何にも変わりがない。だからそういう中小企業の方々は分かってくれていないと思っているそうです。まあ、これは私も痛感して、いや本当に教会っていうのはそうした人たちに目を留め祈っていかなければならないんだけど、私も分かっていなかったと、これは痛感した次第です。もうこんな一つのことではない。今まあヤングケアラーとかいろんな社会の片隅で顧みられていない、見過ごされているたくさんの出来事がある。考えてみたら2000年前イエス様もヤングケアラーだったんではないか。父ヨセフは、まあ、おそらくイエス様がまだ幼い頃に天に召されてしまったのではないかと考えられています。で、兄弟たちはたくさんいた、まあ、イエス様も幼い頃から大工の仕事を継いでやっていたんではないか。本当にそういう小さな存在とされ、そうした人たちの思いをすべて分かってくださる。だからこそ今、小さい教会こそ、神様は平和のため、救いのために用いてくださる。その小さなものこそ、救いを必要としている人たちのために、行き届くことができる。まあ、そうして教会の中ではホームレスの方々のために活動する、そうした教会がいくつもあります。まあ、なかなか教会も苦労されているようです。まあ、教会がただ大変でしょうと言って食事とかいろいろ与えても、やっぱり就職先はなかなか斡旋はできないわけで、そうすると自立できなくなってしまうという恐れがあるわけですね。ただ与えてるだけ、ああ何もせんともらえるんだという関係ではいけないと。どうしたらいいんだろうという時に、でもそれを続けていく中でホームレスの人たちの中から救われる人が起こされ、でやっぱりそのそこの立場にいる人こそが自分たちが何をすれば変えられるのかということが分かってる。そうして一人の人が立ち上がって、先生こうしたらいいんです、ああしたらべきです、こうはなりませんかと、まるで中保者として立ってその働きを進めることができた。まあこういう人がいたらいいんだ、役所に働きかけて、まあ、ホームレスの立場では住民票も何もないんで役所にどこっていうことさえできない。だからしっかり身分のある人が保証人となってっていう、そういうのを作っていってと、はーっと働きが広まって、まあ、そのホームレスでクリスチャンになった人はそのラザロさんと呼ばれて親しまれるようになったって。誰でもそうしたイエス様の使命を受け、まさにイエス様は神様とこの世をつなぐ中保者として、弁護者として